皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日は節分ということでね、はい、でもこの局で巻こうとしたら局の規則に触れるということでエアーで豆をむきをしたいなと、ね、まあ、赤坂と京都でねお豆もらってきましたからエアーで投げたいと思います。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
夢を描く
Draw a dream.
子供の頃夢見た未来を生きている。描く夢、それは未来になる。想像は超えられる。世界中の仲間たちとワンチームでまだ誰も見たことがない世界へ。
夢見た未来を描く
アルコニックス。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。ウクライナの駐フランス大使はフランスメディアに対し、ロシアが侵攻を続けるウクライナに対し欧米諸国から供与される主力戦車が合計321両になることを明らかにしました。ロシア軍は今月か来月にもウクライナに新たな攻勢を始める可能性があり、欧米諸国はウクライナ兵の訓練も含めて戦車の引き渡しを急ぎます。
ウクライナはですね、有効な戦力とするためには近代的戦車が300両必要だとこう言っていたので、これで大隊がいくつくらい続けれるのかな、5つかも続けるのかな。ただしですね、2月の24日にもロシアが新たなですね攻勢を展開するという見通しもあるので、時期が非常に重要だなと引き渡しのねと思いますね。
アメリカ空軍の高官が内部メモで台湾有事が2025年に起こると予測して準備を急ぐよう指示したことが分かりました。アメリカ政府当局者は日本経済新聞の取材でメモの存在を認めましたが、中国に関する国防総省の見解を代表するものではないと強調しました。一方 CIA アメリカ中央情報局のバーンズ長官はワシントンの大学での講演で、中国の習近平国家主席が2027年までに台湾侵攻を成功させるための準備を人民解放軍に指示したことをインテリジェンスとして把握していると語りました。
2025年2027年ってのは前から具体的な年次としてね指摘されているわけです。このことはですね、後でも申し上げますが台湾でも大きな話題になっていてですね、やっぱり現地は緊張感が高まっているなと。私も今回台湾行ったのはですね、台湾がどうなるかわからないっていうこともあるし、人々がどういう感じで生活しているのかなという興味もありました。それは後でまた取り上げたいなというふうに思います。
IMF 国際通貨基金は世界経済見通しを改定し、2023年の世界の実質成長率の予測を前年比プラス 2.9% と去年10月の前回見通しから 0.2 ポイント上方修正しました。一方、2023年の消費者物価上昇率はおよそ 84% の国で前の年を下回ると予想しています。複数のポジティブサプライズがあり、多くの国地域で経済の回復力が予想以上だったと総括しました。
IMF としてですね、この混乱した状況の中でこれだけの明るい展望を出すというのは結構勇気がいったのかなと。でも勇気以上にですね、実際の統計が世界経済の改善を示唆しているということだと思います。 0.2 ポイントのね上方修正。世界の株式市場を見るとですね、昨日のニューヨーク市場もそうなんですけれども、非常に強い、下げるけど必ずそこは拾われるという展開になっていて、ヨーロッパでもですね結構大きな利上げがあった割には株式市場は強かったということで、我々はどちらかというと今起きている悲観的な環境、中国経済の混乱とかですね、ウクライナ情勢の深刻化というものに目を奪われがちなんですけれども、100億人近い人間が構成している世界経済の流れはどちらかというとアップワードにあるというのが、マーケットでも公的機関でもですね認められる動きになってきたのかなという気がしますよ。
中国国家統計局が発表した2023年1月の PMI 製造業購買担当者景気指数は 50.1 と前の月より 3.1 ポイントの大幅改善となり、好不調の境目である50を4ヶ月ぶりに上回りました。昨年末に都市部で一気に広がったコロナの感染が落ち着き、経済活動が正常化に向かい始めたことを反映しています。
IMF なんかがですね、楽観的な見通しを強めている一つの背景は、中国経済がですね、明らかな改善の兆しを示してきたということだと思います。春節はですね、つい最近終わったばかりで、春節後は中国は感染者が急増するぞという警告があったんです。詳しい検査してないんでよくわからないんですけれども、どうもそうでもないみたいだと。つまり医療体制が脆弱な地方においても病院の病床が逼迫しているとかいう報道はあまりないんですよね。まあ報道されないだけかもしれませんけれども、そうするとアメリカ経済と2番目の中国経済がそれほど悪くないということはですね、世界経済はまあまあいいぞという見方になってきている。中国がその一つの背景にあるということだと思いますね。
FRB アメリカ連邦準備理事会は連邦公開市場委員会を開き、 0.25% の利上げを決定しました。利上げ幅は2会合連続で縮小し、通常のペースに戻りました。同時に公表した声明文で、政策金利の先行きについて継続的な引き上げが適切とした前回までの表現を維持し、利上げの停止時期がまだ先であることを示唆しました。
まだ先であることを示唆したという割にはですね、 FOMC があった日のアメリカのマーケットは引けにかけてですね、急展開してですね、その後もナスダックが非常に高い、非常に強い展開を示しているというのが特徴的ですよね。で、マーケットが何を読み取っているかというと、私ずっとパウエル議長のですね、記者会見聞いていたんですけれども、やっぱりトーンとしてはですね、俺たち成功しつつあるぞというふうに言っているようにね、見えるんですよね。つまりインフレ率は下落の端緒についたとこう言ってました。で、またですね、これだけ利上げしたんだけれども、アメリカの雇用がですね、非常にしっかりしている。それは彼の言葉で言うとですね、もしかしたらリセッション懸念があったわけじゃないですか、 0.75% で何回も利上げしたのでね。だけども、もしかしたらリセッションにならずにインフレ率の低下を達成する中で、アメリカ経済が新しい局面に入りつつあるかもしれないという感触を彼が持っているなという感じがしたんですね。そういう楽観論を匂わせる FOMC 声明だったかなと。これは後でまた取り上げたいと思います。
日銀は1月の国債購入額が23兆6902億円だったと発表しました。月間の購入額として過去最大です。日銀が去年12月に長期金利の上限を引き上げたことから、さらなる政策修正に動くとの観測が債券市場に広がったことから、金利上昇を抑え込むための買い入れが膨らみました。
いくら買っても売りが出てくる中でね、どこまで持ちこたえられるのか。資金を動かす人たちにはタームっていうのは非常に重要でですね、何月何日までに例えば空売りしてたらそれを買い戻さなきゃいけないっていうのは来るんで、短期的には日銀が勝つ局面もあると思います、マーケットのオペレーションにおいてね。だけども、じゃあ日本の物価今どうなってますかっていうとですね、次々と値上げが発表されるわけじゃないですか。IMF なんかも今年の物価上昇率は去年よりも低いかもしれないと言ってるんだけど、日本はどう見たってですね、物価上昇率が高まる可能性が高いと思ってるんですね。 1.6% という今年のインフレ目標をですね、前回の金融政策決定会合で維持したのは非常に私は不思議なんだけれども、どうするんでしょうかね。次の新しい総裁まだ決まってないんですけれども、相当金融政策の舵取りでは苦労するのかなというふうに思いますよね。
政府の少子化対策をめぐり、子供が多い世帯ほど所得税負担が軽減する N 分 N 乗方式への関心が高まっています。家族の所得を合算し、家族構成に応じた助数 N で割って1人当たりの所得を算出し、これに税率をかけた1人当たりの税額を N 倍して世帯の税額を決定します。先進国の中で高い出生率を誇るフランスが1946年に導入した方式で、自民党の茂木幹事長が衆議院本会議で紹介しました。
自民党がそう言っても政府がすぐ採用する展開にはね、なっていないのは、鈴木財務大臣も言っていた通り、相当な高額所でも子供をたくさん作ればですね、税金が減るという、所得の平準化に向けた今の日本の税制から大きく離れることになるのでね、本当にそれがいいかどうかわからないということを主張してるんだと思います。異次元と言いながらですね、特に大きなアイデアが出てこない岸田政権にしてみればですね、外野からですね、こういう方式もあるぞ、ああいう方式もあるぞと言われるのは相当尺に触っているんだろうと思うんですけども、異次元って言った以上はですね、なんか異次元を感じさせるような措置を打ち出さなきゃいけないのかなというふうに思っていて、どうも政策がちぐはぐですよね、自民党幹事長がそう言い出したという、結局各党の賛成も多いんでということでですね、 N 分 N 乗方式になるのかもしれませんけれども、ちょっと政策がゴテゴテだなと。まあ私はフランスの出生率の高さはずっと注目してましてですね、この番組でも何回も言ってきてるんですけれども、一つの参考にはなる案だなというふうに思いますよね。
流通大手イオンはパート従業員およそ40万人の時給を平均 7% 引き上げます。時給は平均およそ70円上がり、年収はおよそ8万円増える見通しです。国内最大のパート雇用主であるイオンの時給引き上げによって、非正規雇用の賃上げが広がる可能性があります。
僕は見てなかったんだけど、最近 NHK がですね、単純労働でも例えばオーストラリアでやるのと日本でやるのでは全然もう賃金が違う。オーストラリアへ行くと、例えば介護職なんかでもですね、月間80万とか100万円の給料がもらえる。で、日本の給料の低さをですね、ことさら取り上げる報道が出てきて、私はですね、まあ実態がそうだからしょうがないなと思ってたんだけど、まあイオンとかがですね、国内最大のパート雇用主って書いてありますけれども、いいことなのかなというふうに思いますね。多くの企業で留保金が溜まっているし、給料が安く抑えられているとですね、効率化の手が鈍るわけですよね。どうせ安く使えるんだからって言って効率化を図らないというところもあるわけです。だから私スーパーなんか最近行くとですね、昔3人ぐらいでオペレーションしていたところが1人になってですね、合理化が非常に進んでいる会社もあります。効率化が進むとですね、雇用が余るじゃないかっていう人もいるんだけど、もともと日本はすごい人手不足で、これは世界的な人手不足が起きているわけですね。そうすると、そういう方々がまた違うところで働けばいいわけだし、130万円、106万円、いろいろな壁があるようですけれども、そこをですね、取っ払う形で、日本の雇用全体が効率的、かと流動的に運用されるのは非常にいいなと思ってまして、その一環の中で、イオンのようなですね、非常に大きいパート雇用主がですね、賃金を上げるというのは重要なことだというふうに思ってますよね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはウクライナ・ロシア情勢です。ロシアが近々ウクライナに新たな攻勢を始める可能性があると言われていますね。
ボルゴグラードってのは旧スターリングラードってね、1961年までその名前だったと思うんですけれども、独ソ戦の最激戦地、そこでソ連が勝ったのが独ソ戦の転換点になって、それからですね、一気にソ連軍はベルリンまで攻め込むわけですよね。そのボルゴグラードでですね、プーチンが何て言ったかというと、我々は再びドイツの戦車と対峙することになる。つまりナチスとドイツを重ね合わせ、そこのアリューにウクライナがいるということを言ってですね、ネオナチとかナチとかそういう単語を持ってですね、国民に訴えるわけですね。つまり我々は今現代のナチと対峙してるんだと。だから国民の皆さん団結してくださいと言いたいのがプーチンの狙いでですね、昨日もそういう雰囲気が色濃く出ていましたよね。言うだろうなと思ってたらですね、 ソ連がね、持っていなかった武器を我々は持っているんだと。それは核であり、超音速ミサイルであることは明らかなわけですね。で、それをもって西側に脅しをかけてですね、戦車を321両、ドイツのレオパルト2をも含めてですね、送るということに対して、その結果はまたヨーロッパに戻ってくるぞという警告をしているわけです。だから緊張感溢れてますよね。その321両がどのくらいのペースでウクライナに提供されるかっていうのはですね、これからの問題なんですけれども、はい、どうもそれが全部引き渡されるまでロシアは待たない、ウクライナに対する攻勢をね、そういう展開なのかなというふうに思ってます。ウクライナに321両もですね、戦車が提供されれば、やっぱりロシア軍にとっては不利なわけですよね。
そうですね。
新たな攻勢では兵員を50万人ぐらい動員するとこう言ってるわけですけれども、新たに募集したですね、30万人募集ったって強制的に集めたようなもんなんですけれども、まだ熟練してないわけじゃないですか。そういう兵士を突っ込んでですね、ウクライナに大攻勢かけるったって限界があって、そしたらですね、西側から供与を受けたウクライナの戦車の軍団が整わないうちにやろうというのは、一般的な見方としてはできるのかなというふうに思います。で、一説では、ウクライナ側は2月24日、つまり1年前にロシアがウクライナに侵攻した時の日時をもってですね、大攻勢をかけるんではないかと。で、まあ、主に東部のルガンスクとドネツクを確保したいというのがターゲットなんでしょうけれども、ウクライナ軍がですね、そこに集中するとまずいので、例えばヘルソンに対する砲撃を強めるとか、北からですね、キーウに対する攻撃のスタンスを見せるというようなこともするんだと思います。プーチンがですね、やっぱりまた西側を核とかですね、超音速兵器で脅かしてきたという事実は忘れてはならないし、ウクライナとロシアの状況についてはアメリカが相当インテリジェンスでですね、いつ何時ということを把握しているんだと思います。なぜだったらロシアのウクライナ侵攻をアメリカはインテリジェンスでですね、非常に正確に掴んでいたわけですよね。本当に接近すればですね、アメリカからの発信が相当あるだろうし、それは我々が知らないところでウクライナとも非常にやり取りはしてるんでしょうけれども、まだそこには至ってない。あと20日ぐらいのうちにどういう展開があるのかなと。で、ドイツは今月末には14両を引き渡すと言ってるし、他の国の引き渡し時期ってのは発表されてないんですけれども、その頃から続々と入ってくるということだと思います。運ばれた戦車はまず西から入ってくるので、戦地に届くまで相当時間かかりますよね。それが一体間に合うのかなというのが今の状況で、引き続き緊張した状態が続くということだと思いますね。
次は FRB は今回 0.25% の利上げを決定しました。伊藤さんは声明文どのようにご覧になりましたか？
0.25 になるだろうっていうのは 98% ぐらいのマーケット関係者が予想していたので、驚きでも何でもない。つまりそれは2回連続の上げ幅縮小ですよということになりますよね。で、問題は声明文の中にオンゴーイングインクリーシーズっていう単語が入るかどうかということだったんですよね。で、事実入りました。それもあったし、パウエル議長がですね、記者会見の冒頭でアメリカのインフレ率は下がってきたけれど依然として高い、まだインクリーシーズをしなきゃいけないかもしれないって、複数形ですよと言ったので、ドスンと最初下がってですね、私が見ていた範囲ではダウが400とか500ドル一時下がったんですよ。でもですね、その後パウエルさんの発言をずっと聞いていると、インフレの低下がもう始まっている、これは心強いことだとかですね、これだけ利上げしてもアメリカの雇用は非常に強い、だから一言で言えばアメリカの経済軟着陸できるかもしれない。つまり軟着陸っていうのは、インフレ率が低くなる中でアメリカ経済が依然として比較的強いという状況なわけですよね。そしたらですね、マーケットが何するかと思ったら、ブワーッと買い戻しに入って、はい、一挙に下がっていたダウ、SP、ナスダック全部反発して、ダウはね、一時200ドル高ぐらいになりましたよね。で、引けはね、7ドル弱だったと思うんですけれども、これは強い展開だなというふうに思いました。で、私はね、これを見ていて、これは局面展開だというふうに思いましたね、
はい。
で、今までのマーケットというのは、ダウはですね、接触経済が再び戻ってくるという中で、いい機運が多いよということで強かったんですけど、SP とナスダックが非常に弱かったんですよね。
うん、
ところが、FOMC の最中にドーンと反発して、 ナスダックは 2% ぐらいその日上がったと思います。水曜日ね。で、木曜日何があったかというと、また350ドル以上上がってですね、3.3% ぐらい上がったんですよね。で、これは強いですよね。母数としては1万ちょっとの指数が600ポイント以上上がるわけですよ。これは強いなぁと。それはマーケットが何を語りかけているかというと、金利の上昇で一番大きく打撃を受ける新興企業の多いナスダックがですね、ちょっと早すぎるかもしれないけども、アメリカの利上げ局面というのはもう停止に近い、または3月で打ち止めかもしれないという見方に傾いてきたということだと思います。そうなるとですね、高金利でいじめられていた新興企業もですね、息を吹き返す。一方では大手 IT の人員削減が続いてんだけども、それ新しい新興企業に流れているわけだから、受け皿が国内にあるわけだから、受け皿となった新しい企業がですね、金利がピークを打った中で活発化すればそれはいいことじゃないかと、ナスダックの指数の上昇につながるという見方になっているんだと思います。だからそういう意味ではですね、私は、今回全体的に声明とパウエル議長が示した方向というのがマーケットを強くし始めていると。で、特徴的だったのはね、ヨーロッパでイングランド銀行も ECB もですね、0.5% 上げたんだけれども、政策金利のレベルとしてはまだアメリカよりも低いわけですね。そうすると、イギリスや ECB も FRB に追いつきつつあるんだというのは現状かなというふうに思います。ということは ECB やイングランド銀行の金利も相場頭を打つと、そういう局面に入ってきているということだと思いますね。
今週のニュースファイルでした。
ねえパパ、
ん？
僕将来宇宙に行ってみたいな。
宇宙飛行士になるのか。
大人になる頃には車で宇宙に行けると思うんだ。
そうなるかもしれないな。
お父さんの会社は未来に向けて半導体や電子材料、メタバースや XR 技術に必要なものを作ってるんでしょ。
どこで勉強したんだ。みんなの夢を事業に乗せて
夢見た未来を描く、
アルコニックス証券コード3036です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
台湾ね、去年の10月の末に行ってきたばかりです。家族の用もあってもう一回行くということについてですね、何がポイントかなと思ったのはですね、もうそろそろ私が行こうとしていた時、1月の末なんですけれども、中国の台湾侵攻は2025年かもしれない、2027年かもしれないと言われている中で、台湾の人たちがこれどう考えているんだろうかというのが最大のポイントだったんですよね、
はい、
で4日間ぐらいいたんですけれども、中国語できないので一般の人にインタビューするわけにもいかないし、台北にいてですね、今回も9分と今度回は10分にも行ったんですね。観光地です、台北の北にあるね。でその時にですね、台湾結構安いし家族も何人かいたので頭割りすれば安いなと思って、ホテルからハイヤーを8時間借り切ってですね、
はい、
移動したんです。で、その時にですね、日本ができる運転手の方をお願いしますということで、日本に2年間だけ留学していたですね、蘇さんっていう方に運転してもらいながら、まあいろいろ話したわけですよね、
はい。
で、やっぱりですね、台湾の人たちも相当気にしていて、非常に心配なんですということを言ってですね、たまたま午後3時くらいかな、加賀屋さんがね、温泉宿開いてるんですけれども、その近くのうどんの店があったんですよね。そこにたまたま入ったらですね、テレビがドーンと2025年開戦とか言うんですね、番組をこうやってるわけですよ。アフタヌーンショーかな、日本で言うね、そういう番組でドーンとやっててですね、専門家は2025年って言ってるとか、それはアメリカの空軍の偉い人がね、2025年って言ったのが取り上げられていて、それが最初に出てきたんですよね。だから台湾でもメディアがですね、そのことを非常に大きく取り上げているということだと思います。そういう意味では緊張感とかも、2025年ったらね、そんなに先じゃないですよ。
そうですよね。
あと2年もすればね、2025年になるわけで、台湾の人たちも非常に心配し始めているなと。それで今回はね、今まで一回も行ったことなかったんだけども、台北の駅の近くにね、西門町という、まあ若者が集まる町があって、はい、そこはまあそれで面白かったんで、そこから歩いてすぐに、総統府があるんですよ。歩いてもう7、8分かな？ で、そこを一周したんですけどね。いやー、緊張感ありましたよね。軍用車が結構総統府を囲んでいるっていうのと、警備の警察官がですね、週末だったと思うんだけど、やっぱり結構いて、で、正面にはですね、機関銃を構えた、まあ絶対実弾入れてるなという感じの兵士が、銃構えてですね、いるわけですよ。3人だったか2人だったかな。ちょっとこれ写真撮っていいのかなという雰囲気もある中で、写真撮っていいですかって、まあ要するに中国語できないので、こうポーズにして、うーんとかいいよみたいなことを言われてね、撮ったわけですけれども、もうそらね、首相官邸ね、日本のため池のね、首相官邸近く通るので全然雰囲気が違いますよね。だって軍用車両がこう並んでんですよ。来年になったらもっと緊張感高まるだろうなと。でもね、街は非常に日常的です。
そうですか。
日本人の私から見るとそんな寒くないじゃんって思って、私はダウンを脱ぎつけて日本から出たんですけれども、台湾の人たちはまあ五章大事にダウンをね着ていて、ダウン着るような寒さかなと。華やかだし若者も多いし、あんまり違和感がない中なんだけれども、やっぱり台湾という一つのオーガナイゼーションとしては、エンティティとしては非常に緊張した状態が続いているし、それは高まっていくんではないかなという感じがしましたよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、緊張高まる台湾でした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
なのでですね、私は台湾にいたので東急本店のクローズに間に合わなかったんですよね。まあ一回行きたかったなぁ。で、文化村どうなるのかなぁとかね、思ってたんですけれども、複合ビルになるらしいですね、東急の後はね。
そのようですね。う
ん、東急は何回か行ったけどね、地下の駐車場が狭くてかなわんなぁと。デパートとしては良かったんだけどね、車ヒルとなると狭さがね、古いデパートだなという感じがしたので、まあ建て替えはしょうがないかなというふうに思いますし、駅周りのデパートがね、戦後ずっと日本経済と一緒に発展してきたんだけれども、曲がり角に来ているのは確かだと思いますね。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーペットブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。